はい、キャンのユンタクラジオのお時間です。お久しぶりです。皆さん元気でしたでしょうか。私は秋花粉にやられまして、ずっと鼻水ズビズビと、鼻声と、目のかゆさと戦っております。秋はブタクサ、ようようかゆくなりたる目の際、鼻水すする音とて糸あろし。私がね、清少納言だったら、枕の草子の秋はこういう風に歌って、めっちゃケチョンケチョンに言ってると思います。何が秋は夕暮れだって感じでございます。嘘です。僕ね、枕の草子すごい好きなんですよね。中学校ですかね、これ習うのって。春はあけぼのから始まるこのフレーズで、春夏秋冬の良さをね、エッセイで書いて、冬だけなんかちょっと最悪みたいな感じの内容だったかなと思うんですけど、この詩の美しさみたいなのとてもいいなっていうのを、中学校の私の印象としてとても残ってるのを覚えております。でもそれにしても本当に秋はブタクサが辛いなっていうのも本音です。私は春の杉と秋のブタクサを持ってるので、一年通して花が通ってるのが多分夏ぐらいしかないんですよね。だから本当にこの花を取ってやりたい、もぎり取って、本当に花水を作り出すこの期間を根本的に改善したいなと常々思っております。花粉が憎いということで、改めてこの番組は、鍼灸師をしているアラフォーおじさん芸が、日常のたわいない話や皆さんからのお便りにああだこうだと答えていく、非常にゆるいポッドキャスト番組となっております。暇つぶしのお供にぜひ聞いてってください。ここ最近ね、秋の花粉を理由にしてラジオをサボっておりました。でも実は喋ることがなくてですね、特にどうしよう、何もトピックないなとなってまして、皆さんのお便りもめっきり少なくなりまして、キャンは日々寂しい日々を過ごしております。キャンのユンタクラジオリスナーの皆さん、何人いるか分かんないけど、お便りお願いしますね。あなたのお便りが頼みですからっていう感じだったんですけど、ちょっと先週ね、新潟旅行に行ってきまして、今回はそのお話をさせていただきたいなと思います。なんで新潟って思ったかもしれないんですけど、以前どっかの回で少しだけお話ししたポッドキャスト番組、何か欲しい不純ラジオさん、何か欲しい不純ラジオっていうポッドキャスト番組があるんですけども、その番組をされてるのが新潟のお二人なんですよ。直樹さんと陽介さんっていうお二人でされてるんですけども、陽介さんの方が以前私の針のお店の方に来てくれまして、しかもこのユンタクラジオを聞いてくれて、針のお店の方もたどってきて、そっからお知り合いになったんですけども、その時に今度新潟に遊びに行きますねって言った後に、たまたま新宿2丁目の方で40っていう今年40歳になる人たちに向けたため会イベントがあったんですよ。でその会場の出張ゲイバーブースに、直樹さんの方が出張、新潟からのゲイバーとして出張で来られるっていうことがあって、陽介さんと会った後にね、図らずとも直樹さんともご対面できたっていう経緯があり、これは私は新潟に呼ばれてるんじゃないかと、新潟行くかっていう感じで新潟行きを決めた次第でございます。あとね、お二人がね、すっごい可愛いんですよ。なんか欲しい不純ラジオって調べてほしいんだけど、ポッドキャストのね、この壁紙、うん、この画像がお二人の写真なんですよね。二人並んで正面から写ってる写真をカバーにされてて、私はイラストを描いてもらったやつを使わせてもらってるんですけども、何か欲しい不純ラジオのお二人はね、本当にね可愛くて、 実際お会いしてもこの人柄が出てるこの朗らかな感じ、なんか悪口じゃないですけど丸いんですよ雰囲気も含めて丸くて可愛いな、癒されるなと思って二人に会いに行こうと、直樹さんの方が新潟の方でアゴメガネというね芸場をされてるということで、これあの見に行くしかねえなって感じで私新潟へ行ってまいりました。本当に新潟観光と言いつつも一番のメイン目的はアゴメガネさんに飲みに行く、お二人に会いに行くことでして、でそのついでにあのいきなりガラッとスピリチュアルな話になるんですけども、神社と皆さん個人が持ってる属性ってご存知ですかね。私は調べによると風の属性らしくて、こういうのね信じちゃうんですよ僕。で風の属性と相性がいい神社はここだとか言って、秩父の有名な三峯神社だったり、新宿でいうと花園神社だったりっていう風に、あなたにおすすめのスポットっていうのが出てくるんですけども、風の属性では新潟県の弥彦神社、そこがすごくいいよっていうサイトを見つけて、私こういうのちょろいからもうコロッと信じちゃうから行こう新潟って思ってたんですよ。でその時に、あそうだ、なんか推し藤井のラジオ会いに行くんだったら新潟弥彦神社も行こうってことで、その2つをね目的にしまして新潟観光に行ってきました。そしたらねストーリーで、インスタグラムのねストーリーの方で、新潟観光行くんですけど何かおすすめ教えてくださいって募集したんですよ。そしたらねたまたま新潟在住のフォロワーさんがいて、あのいいおっちゃんなんですけど、えキャンちゃんあんた新潟来んなら言いなさいよバリのあのリアクションくれて、新潟だったっけみたいな、僕は新宿二丁目で知り合ってるおじさんだったので全然新潟の人って認識がなかったんですけども、いやバリバリ新潟だよっつって、でそのおじちゃんが俺さって言って、明日ドタキャン食らってさみたいな話をしだして、時間あるからさ観光案内しようかみたいなことを言い出し言ってくれたんですよ。提案してくれて、えなんだそれは願ったり叶ったりだなと思って、その方にお願いして新潟県をちょっと駅まで迎えに車出してくれて、駅まで迎えに来てくれて、ドライブしながら新潟観光させてもらったんですけども、まず村上市、新潟県村上市、村上だったかな、村上市ですねのなんかね城下町みたいなところで、鮭あのお魚の鮭干されてるんですよ。もう軒下に縄で吊り下げられてて、すごいそれがブワーッとなってる風景がありまして、めちゃめちゃ感動しました。もう映えスポットだなこれはと思って、で千年酒吉川っていうお店の中に行くと、その鮭がもう何百本ぐらいな感じで垂れ下がってるのを見学できて、でそこで甘酒を飲んだんですけど、この土鍋みたいなのに湯煎された甘酒が売ってましてね、それがめちゃめちゃ美味しかったんですよ。さすが米どころで作られた酒だなと思って、甘酒がこんな美味しいんだと思って感動しました。マジあれお取り寄せしたいんですけど、どこのメーカーだったか忘れちゃった。なんかその千年酒吉川っていうところはちょっと有名店らしくて、こののれんの横であの吉永小百合さんが写真を撮ってる大人休日クラブっていう雑誌の表紙になった写真があるんですけども、もうそれを真似して私も吉永小百合ばりにあのポージングを決めて、一緒のなんか同じ構図で写真を撮って観光キャッキャキャッキャなんかしちゃったりして、すごく楽しかったです。でそっからまた市内の方に戻ってご飯食べようってことになったんですけども、多分ね新潟駅のところからこの村上市まで1時間2時間走ったのかな。びっくりしたんですよ私、新潟って マジで田んぼ、無限田んぼです。もう1時間走ってるけどずっと田んぼの地平線、田んぼほんでこうバカにするわけじゃないんですけど、もう僕沖縄出身で田舎の方出身なんですけど、サトウキビ畑すごいいっぱいあったんですよ。どこも多分沖縄県で一番サトウキビ畑あるんじゃないかっていう村に住んでたんですけども、もうそこをはるかに超える広大な田んぼ、こりゃ米どころなるわなと新潟の本気をなめてまして、もう感動しました。なんか何もない、なんかごめんなさい、これディスってるわけじゃないんですけど、ディスってるみたいになっちゃうんで、あの何もないあの広大な田んぼにものすごい感動したんですよね。すごいなって思ったんです。あと回転寿司も行ったんですけども、有名なところ回転寿司弁慶ってところ有名らしくて、すごい並ぶよって実際並んだんですけど、ちょっと開店前から。そこのねサーモンがとっても美味しくて、炙りサーモンと生サーモン食べ比べたんですけども、生サーモンがめちゃめちゃ美味しくて、鮭が本当にいいんですかね新潟って。マジで皆さん新潟行ったらサーモン食べてほしい、めちゃめちゃうまい。1日目のさ夜ご飯居酒屋だったんですけど、居酒屋でも刺し盛りでサーモンが出てきて、もう東京とかで出るような刺し盛りじゃないぐらい分厚いの、マジで分厚いサーモンが出てきて超美味しかったんですよ。本当に新潟はご飯が美味しかった、甘酒も美味しかったし、ご飯も美味しかったし、あと関係ないかもしれないんですけど、新潟ってね男が可愛い、新潟出身の男ってね可愛いイメージがあるんですよ。私ポッドキャストの2人しかり、あのねネットフリックスでボーイフレンドで無双をかましたね和人くん、彼は新潟出身なんですけども、新潟出身の男って可愛いよなって思いながら新潟に足を踏み入れた私でしたで1日目の夜は念願のアゴメガネさんに飲みに行きまして、とてもとても賑わっておりました。カウンターがね長いお店だったんですけども、もう8時過ぎぐらいのオープンぐらいの時間に多分向かったと思うんですけど、もう埋まっておりまして、すっごいいろんなお客さんいて、お客さんのお一人がシュークリームの差し入れをしてくれたみたいで、それを配ってくれていただいたんですけどもなんか米粉ここでも米出してくるか新潟すげえなって思ったんだけど、米粉かどうのコーラのシュークリームだったはず確か。それもめちゃめちゃ美味しくて、新潟のお客さんはねとてもお互いのコミュニケーションを礼儀正しくなんか穏やかにされる人たちばっかでした。ごちそうさまです、いただきますみたいのをねお互い掛け合って、なんかその日は年齢層少し高かったんですかね、40、50、60とあの結構高めの方たちのお客さんが目立ったような感じがしたんですけども、みんな優しくてね、あらあなた東京からいらしたのみたいな、どうもみたいな感じで一言声かけてくれるみたいなコミュニケーションが多くて、優しくて、ああいいなーって嬉しいなーって思いながらちびちびお酒を飲んでおりました。ちょっと飲んでたらね仕事終わりの陽介くんが飲みに来てくれて、どうもどうもって久しぶりの再会をしながら、私は可愛い陽介くんの横でねああだこうだとまたエンジンかけてしまいまして、その後のお話についてはちょっと割愛させてください。やっぱお酒飲むとね私は調子に乗っちゃうので、あの日も調子乗った飲み方してんなとあんまり思い出したくない感じなんですけども、 すごく楽しかったです。新潟に行かれる際はぜひ皆さん、アゴメガネさん行ってみてください。新潟はね、ゲイバー他にもね 3,4 軒ぐらいあるみたいですよ。私は今回1軒しか行けなかったんですけども、機会があればまた新潟遊びに行って他の店にも飲みに行きたいなとちょっと思いました。何はともあれ、陽介くん、直樹さん、お世話になりました。ありがとうございました。そして2日目です。2日目は弥彦神社の方にご参拝に行きました。そこもね、新潟出身のお友達が付き添ってくれて一緒にご参拝に行ったんですけども、そのお友達の出身がね、弥彦神社の近くの地域出身のお友達で、わあ、ここ初詣でしょっちゅう行ってたな、懐かしいななんて思い出話を聞きながら一緒に観光してくれて、弥彦神社ね、もう結果としてめちゃめちゃ良かったです。あのさ、皆さんあれわかります？鳥居をさ、くぐった瞬間に空気が変わるっていうのを経験したことありますか？鳥居くぐった瞬間に一度涼しくなるような感覚というか、空気がピリッとするようなひりつく感覚になるんですけど、私弥彦神社でそれを感じたんですよ。で、秩父の三峯神社でも感じたし、なんかどこあったかな、広島か岡山かのどっかのパワースポットの神社でも空気変わったっていうのをね、その弥彦神社でも感じたんですよ。これはみたいな、聖域なのか霊域というか、この神聖な空気感で、うーわくー、この空気好きっていう、私はね、スピリチュアルオカマなんで、本当にこの空気好きっていう、来たよ来たよ、これやっぱ絶対パワースポットじゃんっていう状態で、そのテンションのままご参拝することができまして、なんか菊祭りっていうお祭りもしてたんですよ。いろんな方が育てた菊のコンテストみたいのがこの弥彦神社でやってて、いろんな方たちが出品して優勝したものとか、なんか入賞した菊が御参道の両脇に飾られてて、あ、菊ってこんないっぱい種類あるんだ、すごいな、綺麗だなって。でそれでご参拝する参拝客もすごく多くてにぎわってて、すごく良かったです。なんかいっぱい感謝を伝えてきました。素晴らしい新潟観光ありがとうございましたってね。弥彦の大御事様でしたかね、祀られてるのは多分弥彦様って言われてるみたいです。何ご利益があるだったかな、出会いだったかな、なんかいっぱいいろんなご利益がありました。なんか僕はウィキペディアとかで神話とか読んじゃうんですけど、この弥彦神社のホームページのこの神社の成り立ちとか言い伝えみたいのとかも調べてたら、確かね、もう忘れちゃったんだけど、剣にまつわる逸話があったんですよ。それこそ日本のね、三大神器、天の村子も、ね、ごめん全然何言ってか分かんないね、なんかなんとかの剣とかあるじゃない、それのなんかそういう剣にまつわる逸話があって、弥彦神社でお守り買って帰ろうと思ってみたら、その逸話、剣の形をしたお守りが売ってたんですよ。でもね、それがね、超中二病デザインだったんですよ。あるじゃん、修学旅行のお土産でさ、ドラゴンみたいな、ドラゴンと剣がさ、あるさ、なんかキーホルダーあるでしょ、みんな買ったよね、一回ぐらいはね、なんかドラゴン&ソードみたいなやつ、なんかそういうさ、お守りだったの。だからもうほんと申し訳ないんだけど、めっちゃいいよ弥彦神社って思いながら、ダサッと思っちゃったの、このお守り。いや、ダサい、ちょっと持ちたくないと思って買うの控えちゃったんですけど、本当に今更ながら買えばよかったと思っております。なんで買わなかったんだろう、中二病なくせにさ。 ダメだよね、お守りにダサいとか思っちゃってさ、後悔してるなんか後悔で終わっちゃいましたけど、でも新潟本当にとてもとても素晴らしいところでした。皆さんもぜひ新潟観光行ってみてください。はい、それでは今回のキャンのユンタクラジオはここまでとなります。皆さんからの感想やコメント、お便り、いいねなどお待ちしております。ぜひぜひリアクションください。一人で喋ってるとさ、寂しいからさ、みんなからのリアクションが私の励みになるんでね、ぜひよろしくお願いします。スタンド FM で聞いてる人はぜひいいねボタンをポチッと押してくださいね。お願いします。それではまた次回をお楽しみに。